皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィー日本語ラジオ放送です。この時間はファーレンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は法を実証する中で法の内観を悟るという体験談です。それではお聞きください。法を実証する中で法の内観を悟る。中国のダーファーレ氏。尊敬する師父、こんにちは。同宗の皆さん、こんにちは。私がファーレンダーファーの修練に入った当初、自分が長く大変な20年間を経験するとは思ってもみませんでした。師父が伝えられた法は正しく、すべての生命に対して皆慈悲で有益であり、最も悪い人でさえ少しの欠点も見つけることはできず、迫害されたという言葉はどこから来ているのでしょうか。しかし残酷な迫害が起こり、自分が善と悪、正と邪の対戦の中にいることを初めて知りました。師父が教えてくださっているように、私はやっと法を正す時期のダーファーデ氏の内観が少しわかりました。これは宇宙で最も輝かしい称号です。私たちは師父に選ばれた生命であり、法を正す師父のお手伝いをし、衆生を救い、再度するという神聖な使命を引き受けているのです。自分の短い一生を振り返ると、つまり法のためにやってきたのです。この20年間、師父の慈悲深いご加護のもと、私は一歩一歩、無知から成熟へと少しずつ歩み、自己中心的で心が狭い状態から虚心坦懐になりました。その悠久の時を超えた歳月の中で、清浄せぜの輪廻の中で、私が今日の自分を成し遂げるために、師父は大小すべてのことに多くの準備をしてくださいました。そうでなければ、私は永遠に少しもわからなかったかもしれません。本当に広大な仏音は言葉に表すことができず、師父への無限の感謝は言葉では語り尽くせません。私は感謝の気持ちを込めて自分の出来事を話させていただきます。1. 苦難の中から探す。幼い頃から周りの人や同郷の人たちはいつも私をある種の哀れみの目で見ていました。彼らの目には私は辛い人生を送っている子供でした。前世紀の80年代、私が8歳の時、母は父の職場の上司に毒を飲まされて殺され、父は母のために正義を勝ち取るため、私と弟を連れて北京へ陳情に行きました。陳情の長い道のりはとても大変で、私たちは食物を乞い、通りで寝て避難所に入りました。陳情に来る人たちは様々な人がおり、皆恨みに暮れていました。その頃は街頭で、私は俗世間の冷たさと暖かさを舐め尽くし、私は若かったのですが、人が生きるのはどうしてこんなに辛いのだろうか、とよく考えました。父の陳情には答えが返ることなく、私たちは家に帰りました。ある日私は、子供を売る、女の子を売る、という文字が書かれた2枚の木板が暗闇の中に置かれているのを見ました。なんと父は私と弟を他の人に譲り、自分で母の復讐をしようと思っていたようでした。隣人は父に、子供をしっかり育てることは大事なことだ、と勧めました。父は、貧しい家の子供は勉強することによってのみ、道が開けると思っていました。このように家は極貧で、いつも三度の食事にも事欠き、服も継ぎはぎだらけでしたが、父はずっと私と弟の学業を諦めませんでした。高校の時、父が再婚すると、家の中は争いが絶えず、継母はいつも根拠のない噂のために疑い、喧嘩をし、家族は恐れを大抜き、疲れてクタクタになりました。その時私はやっと、人の心の貧しさは物質の貧しさよりもはるかにひどく、もし人々が率直に接することができればどんなに良いだろうかと思いました。私はいつも窓際で無限の星空を眺めては、 人は何のために生きているのだろうか。生きることは死ぬことよりもさらに辛く、人生で苦しむことの目的は何だろうか。空から一人の賢者が来て、解脱の方法を私に教えてくださればいいのに、と考えていました。人の生命の成長、仕事、結婚、独立、出産、老い、病、死、など、見渡せば行き着く先は、皆死であり、私には思い、慕うことができるものなど、何もありませんでした。しかし、暗闇の中、人の苦しみには定められた運命があると思い、自分は他の人と何か違うところがあると感じ、一貫して独特の落ち着きがあり、まるで何かを待っているかのように、なぜ人は生きなければならないのか、という答えを探したいと思っていました。大学に上がった後、私は毎年奨学金を受け取りました。博士課程を学ぶまでずっと、成績はいつも優秀でした。しかし、心に残る疑問の答えは、未だに探し当てることはできませんでした。私はかつて、自然科学の研究分野は、社会的に迷惑をかけることはないと思っていましたが、そこで見たものは、データの捏造と利益の争いでした。指導者間のトラブルのために、私は間に挟まれて、ひどい扱いをされました。光明利禄は皆私が望むものではありませんでした。私は追求しているものは私の心の中にあるようで、それは純真で善良で、それこそが本当の私であり、外界がどんなに汚れていても本当の私は皆しっかりと保護されていると漠然と感じました。私は寺院にも行ったことがありますが、荘厳な仏像は慈悲深く静かですが、お経は難しく曖昧でした。1998年9月のある日、博士課程の授業の時、先生はすべての同級生に自分についてのことを話させました。同級生の一人が教壇で話したのはファーレンゴンでした。授業が終わってから、その同級生は私たちに天宝林を勧めました。私はその本、理工士師父の著作、天宝林を借りて開き、そこに書いてあった偏本起心することこそ人間としての本当の目的です。したがって、ある人が修練しようと思うと、仏性が現れてきたと認められます。というところを読んだとき、この言葉は私にとって本当に目が覚めるような出来事でした。混乱した空が大きく開いたかのように、真、善、忍の光が急に私の心に入り、気経八脈に染み込んで、この上なく貫いていき、これこそ私が幼い頃から探し求めていた真理でした。心からの喜びは言葉に表しようがなく、まるで全ての条件が備わり、物事が自然に順調に運んだかのようでした。二、世間の恨みを見抜く。修練を始めてから、真、善、忍の根は深く、生命の最も深いところに根ざしており、私の生命と一体でした。嵐のような日々の中で、その根はあくまでどっしりと私を支え、導いてくれていました。私の体が魔難にあった時も、迷っている時も、困惑している時も、必ず私が迷わないように導いてくれました。修練の道で、師父は私のために多くのことを安排してくださいました。ほぼ20年に及ぶことが一つあります。私の元夫は大学院の同級生で、私たちが結婚してから1ヶ月の時に私は修練を始めました。生活の中で私は真、善、忍の基準に基づいて自分を律し、良い妻になっていたので、私たちの間には何も言い合いはありませんでした。元夫は、お前と喧嘩したって喧嘩にならないよ、と言いました。私は笑いながら、何か話し合うのは良いことではありませんか?と言いました。旧子に対しても真心から接し、家の中でも外でも全力を尽くし、離婚するまで私は旧子とも喧嘩をしたことがありませんでした。20年近く結婚していて、私たちは別居して14年になります。 特に子供の十数年の成長の歳月の中で、夫は休日にしか出てこない役柄で、慌ただしく、また急いでいました。家の中でも外でも、私は一人で仕事だけでなく、子供の面倒もすべて自分で見なければなりませんでした。元夫と結婚した初期の頃、私はかつて夢の中で、この婚姻は前世での借りを返すためで、最終的に離れ離れになると悟りました。私は当時意味がわかりませんでした。その後の生活の中、仕事のプレッシャーでいつもめちゃくちゃになり、プレッシャーから生まれた悔しさ、恨み、不公平感、憎しみが急速に膨らみ始め、私はひどく打ちのめされていました。その時、悔し涙がいつも目に浮かび、心の中ではやはり理工士主婦の著作、天保林に書いてある、忍びがたきは忍びうる、行いがたきも行いうる、という言葉を自分に言い聞かせ、自分は修練者であると警告し続けました。主婦が説かれた法を表面的には理解しましたが、それを行うのは難しすぎました。人の表面的な恨みを見極められないので、私はかなりの苦しみを我慢しました。様々な人心がなかなか取り除かれず、旧勢力が私を支配して迫害し、毎回の整理はとても長く、毎月綺麗な日は数日もなく、さらに大量の出血を伴いました。その後、私は顔色が悪くなり、全身の力がなくなり、少しでも傾斜がある道は歩く力がありませんでした。理工士主婦は著作、天保林の中で、生活の中の辛さを自分に対する不公平だと思い込むことが原因で、多くの人がみるみるうちに落ちていってしまうのです、と説かれました。私にとっては、これは生死の勘であったかもしれません。憎む心は厚く巨大な氷のように、固く確固としていました。憎む心に直面し、自分が憎む心を取り除くのは本当に難しすぎると私は感じ、ダーファーだけが私を苦しみから救い出すことができると感じました。心の中で恨み始め、不満に陥るときはいつでも私は理工士主婦の著作、天保林に書いてある、この情を断ち切らなければ修練することはできません。情から抜け出すことができれば、誰もあなたを動揺させることができず、常人の心があなたを動かすことは不可能となります。それにとって変わるものは、慈悲の心であり、より高尚なものです。という法を唱え続けました。自分の心が落ち着くまでずっと暗唱し、心の中で誰かを憎むことについて考えるのをやめることができたとき、初めて法の暗唱を止めました。だんだんと私の少年は強くなり、人間の恨みの観念の背後には全て因縁関係があることをダーファーは私に理解させました。以前私は世間のこのレベルの物事を現実的に捉えすぎ、表面上で他の人が間違っていると思うことで自分の苦しみが永遠に解脱できないかのように見えていたことがわかりました。このようにして、私はこの熱い氷のような憎む心を溶かすのに、3年以上の年月がかかりました。最終的に、主婦は私のために憎む心の根を徹底的に抜いてくださり、体はすぐに良くなりました。私が憎む心を取り除くと、私の目の中に、やっと他の人が見え始め、誰もがこの世界で生きていくことは容易でないことを深く体験し、皆苦しく、ただ苦しさの形が違うだけでした。子供が11歳の時、元夫は離婚を申し立てました。実際元夫が離婚を申し立てる前、私は、私と彼の間の恨みはもうすぐ終わるので、私はあまり驚かず、縁が尽きると人は去っていく、と漠然と感じていました。しかし私はやはり2回泣きました。1回目は孤独と寂しさであり、もう一回目は子供に合わせる顔がないと思ったからでした。これは主婦が私のために安排された人心を取り除くための良い機会であることを私は知っており、私はこの機会をしっかりと捕まえなければならず、以前のようにダラダラするわけにはいきませんでした。 その後に隠された嫉妬心、闘争心、メンツを重んじる心などが出てきて、私は一つ見つけるたびに一つずつ滅していきました。シェフのご加護の下で、様々な人心を素早く、きれいにきちんと取り除きました。この苦しみの過程は2週間続き、私は完全に洗礼を受けたかのように、一つの心を取り除き、シェフは一層の次元の美しさ、清浄さ、透過性、穏やかさ、慈悲など、この上ない素晴らしさを私に感じさせてくださいました。2019年11月現在、私は元夫に対して愛や恨み、憎しみはすべてなく、ただ慈悲があるだけでした。迷いの中の人は帰る道を知らず、どれだけ不幸なことでしょうか。元夫が私の最後の善の進みを聞き入れてくれることだけを願い、大淘汰の中でとどまる機会があることを願いました。私と元夫は20年近く揉めており、シェフはこの因縁を用いて私のために修練の道を切り開いてくださり、私はこの恨みを返しただけでなく、この恨みを利用して私を鍛えてくださり、心の狭さと利己主義から私を歩み出させてくださいました。元夫が私のそばにいなくなり、私は自分で予定を組め、人を救うプロジェクトを妨害されることなく行うことができました。このすべてを、シフはぴったりと秩序を持って塩梅してくださいました。私は初期の頃に読んだ、ある人が自分が信じた神と同行し、彼は神が見えませんでしたが、道に2列の足跡が残っており、彼は神が自分と同行していると判断しました。彼が最も困難な時に振り返ってみると、道に1列の足跡しかないことに気づき、彼は、私が最も困難な時に、あなたはどこにいたのですか?と神を責めました。神は慈悲深く、子供よ、お前を背負ってきたのは私だ、と言いました。という物語をはっきり覚えています。この物語と人に対する神の慈悲を私は深く覚えています。修練の道で私が最も絶望的だった時、シフが、私から離れていかれるのを感じたことはありませんでした。迫害の初期、私は自分が大きな山を登っている夢を見ました。山の頂を越えると、巨大な広場を発見し、広場と同じくらいの大きさの手が慈悲深く私の前に広がっていました。私は師父の手の中で注意深く守られている子供でした。では、ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。3. 細微な法の粒子。ダーファーディッシュとして、誰もが自分の能力を使って、シフが市場を救い、再度されるお手伝いをしています。シフがこんなに何年もの間、私に本を拝読させてくださったのは、今日、法を実証するためであり、私は自分の責任を担わなければならないと思いました。迫害が発生してから技術担当の同修が最も足りなくなり、その時から私は技術面のことを行い始めました。初期の頃、中国共産党はネットを封鎖し始めました。シェフの安排のもと、ある同修がメールボックスを利用してミンフィーネットの文章を受け取る方法を私にマスターさせ、私はこの方法を地元の資料拠点の同修に教えました。困難な歳月の中、メールボックスはずっと着実に地元とミンフィーネット間の架け橋を築きました。その後、私はネット封鎖突破ソフトを利用してインターネットに入ることをマスターし、 ネット封鎖突破ソフトやその使用方法を他の同州に伝えました。時にはインターネットは非常に困難で、様々な方法でやっと封鎖を突破でき、ミンフィーネットを見ることができました。私が知っている地域では、ここ数年来、ミンフィーネットの資料は基本的に断たれておらず、地元の同州はいつでも紙布の新経文を手に入れることができ、週刊ミンフィーを通じて、紙布が法を正される進展に追いつき、またミンフィーネットと単独につながる方法を確立しました。パソコンのシステムとシステムのセキュリティは常に非常に重要です。初期にパソコンをインストールできる同州は少なく、私もできませんでした。初期のシステムのインストールは非常に面倒で、多くの用語がすべて英語であり、さらに各種のドライバーをインストールしなければなりませんでした。ある同州が私に、学ぶのですか?と聞きました。私は、そうです。こうしたことは私が引き受けなかったら、誰が引き受けるでしょうか?と答えました。私はある同州に教えてもらい、全過程を覚えました。初めてシステムをインストールしたとき、想像ほど簡単ではなく、同州のパソコンは私がいじったせいで完全に動かなくなりました。第1回目の教訓を経て、私はノートパソコン1台を借りてきて、自分でまずしっかりと練習し、それから他の人のインストールに行こうと思いました。このようにして、夜通し試行錯誤し、3、4回繰り返してインストールを行い、最終的にシステムのインストールの過程をマスターしました。それ以降、私は同州のためにシステムを構築し、システムの安全性を維持してきました。技術フォーラムは私たちに非常に素晴らしいサポートを提供し、すべてが皆そんなに難しくなくなりました。私は学びながら同州のシステムをインストールし、システムの純度と安全性を確保しました。私が接触したパソコンを使う多くの同州が年配者であるために、パソコンにトラブルが出現しても同州が対応できるように、インストール後のシステムの操作を簡単に、シンプルに維持できる方法を模索しました。私は画像付きの簡単なテキストを作成し、操作を簡単にしました。年配の同州たちに大胆に使ってもらうために、問題があればシステムを復旧させました。私がインストールを担当したシステムは、基本的に皆システムの有効期限が切れて別のシステムへの交換が必要になるまで使用することができました。システムの更新の必要があると注意された場合、私はいつも積極的に同州のために安全性のさらに高いシステムに更新しました。ある年配の同州は数年前、私が Windows 7をインストールし、このサービスが廃止されることになったので、私はその年配の同州に会いに行きました。その同州はとても喜び、私がその同州のためにシステムの更新を行ったとき、パソコンのスペックが低すぎて、ハードディスクのデータの転送速度が非常に遅いことが分かりました。システムをインストールするすべての段階での障害はとても大きく、最初の USB フラッシュメモリーによる起動もうまくいきませんでした。私は心を鎮めて自分を探し、自分の焦る心と、自分はこんなにも多くのパソコンをインストールしてきたという堅持心を見つけ出しました。私はどんな問題にも対処できると思い、自分の経験を重く見ていました。この念が見つかると、私は急いで心の中で、師父に、師父、私は間違っていました。弟子は間違っていました。私は自我を放下し、経験に執着してはならず、清らかに同州のために責任を負います、と申し上げました。師父は、すぐに問題がどこにあるかを私に教えてくださいました。その後、システムのインストールはいつも比較的順調になりました。家に帰ると、同州のパソコンの運行には実際骨が折れると考え、私は自分のもう一台のパソコン、数年前に用意したハイスペックパソコンにしっかりインストールした後、年配の同州に使ってもらうために送りました。年配の同州はシステムが非常にスムーズに運行するのを見て とても喜びました。修練はどこにでもあり、気持ちを込めている限り自分の問題を見つけることができます。私と同修は協力して一つのプロジェクトを行い、私の経験が本当に乏しく、この道を歩んでいくにあたって、いつも資料を探して技術を学びながら、プロジェクトの中ですぐに使いました。師父のご加持のもと、様々な技術を使うことになるとは思いませんでしたが、使ってみると、なんだか順調に運ぶスムーズさを感じました。その後、私は心の中に、密かに歓喜心と顕示心が生まれました。同修に率直に指摘され、私はとても恥ずかしく感じました。それ以降、プロジェクトを行うとき、いつも、私は自分を表現しているのか、それとも純粋に人を救っているのか、と自分自身を真面目に観察しました。プロジェクトで協力する中で問題があれば、それは修練の良い機会です。さらに多くの人心が皆最終的に死や自我に落ちていることが分かり、これが多くの人心の発生地であることが分かりました。私が自我を放下したとき、知恵がどんどん出てきて心もますます純粋になり、物事を行う効率もとても良くなりました。同修は問題があると私に会い、私も同修のために最善を尽くして解決しました。ある同修はプリンターが故障し、ある同修は真相伝えの携帯電話、ある同修は MP3 プレイヤー、ある同修は特別な資料を必要とし、ある同修は真相を伝える DVD を必要とし、ある同修は迫害の実態を伝える手紙を書かなければならないなど、様々な事情がありました。あることは私にでき、あることは私にはできず、できないことは資料を探して学び、それから同修のために問題を解決しました。時には必要に迫られ、いつも深夜まで忙しく、さらには徹夜のこともありました。師父が安排してくださったことを行うことに、私は少しも苦しいとは感じませんでした。私と接触した時間の長い幾人かの同修は、誰に何を頼まれてもあなたは行い、いつもニコニコして断ったことがない、と言いました。私は、これが私の責任ですから、と言いました。師父は私に能力を与えてくださり、技術の上でプロジェクトの中で、私を成長させてくださり、ゆっくりと成熟に向かわせてくださいました。私はダーファーの中の小さな一粒子であり、私が必要とされるならどこにでも行きました。堂々としていました。利益や功名のために争ったことがなく、リーダーと同僚は私のことを個人的に称賛しました。江沢民を告訴したために、地元の警察が私の職場を探し、職場のリーダーは私を処分したがっていました。猛烈なマナーに直面し、私は窒息しそうな恐れを感じました。これが恐れる心の仕業であることを私は知っていましたが、この恐れの背後には一体何があるのでしょうか。私はすぐに、私は警察に捕まることを恐れており、家庭に影響を与えることを恐れており、仕事を失うことを恐れており、同僚に違った目で見られることを恐れているなど、恐れの背後に隠された安逸心、利益を求める心、顕示心などの多くの人心に気づきました。さらに、これらの人心の背後にさらに根があり、それこそ大きな死と自我であり、死と自我は千変万化していました。理工士師父は著作、各地での説法4、2003年アトランタ放映での説法の中で、以前の起点は自分のためですが、ダーファーが作ったすべては自分に執着しません、と説かれました。師父が私を成就させようとしておられるのは、新宇宙の生命としてであり、完全な他人のための生命であり、私は自我を放棄しなければならず、主情を念頭に置かなければなりませんでした。この次元の法理が分かったとき、頭がすぐにはっきりとし、絶えず少年を発して死を解体し、すぐに自分のすべてが小さくなって見えなくなり、思い出せなくなり、ただ主情に対する慈悲だけが波のように周囲に向かって広がっていきました。私は人を救う純粋な心を持っており、職場のリーダーに長い手紙を書き、 ファーレンダーファーの素晴らしさと迫害の真相を述べ、そして人々が善か悪かの選択に直面していることを述べました。手紙の終わりに、私は、もし職場が私を処分することを主張するなら、私はその前に去ることができます。これは私が去りたいからではなく、私は皆さんに良くないことをさせたくないのです。すべての印鑑とすべてのサインが皆善良な人を迫害している罪の証拠になってしまうからです。と書きました。2週間後、職場のリーダーは私を処分しないことに決め、仕事場が調整されただけで全ていつも通りでした。私は後になって初めて知ったのですが、市はもともと私を見せしめにしたかったらしいのですが、職場が私を保証してくれました。私は心の中ではっきりと分かりました。これは市府が私を加護してくださったのです。その後、保安局の職員が訪ねてきて、私も善意を持って保安局の職員たちに迫害の実態を伝えました。2019年、市の610弁公室が職場を通して私に会って密室での会話を従っていましたが、後で実際には洗脳して転校させるつもりだったと分かりました。今回、私の心の中に恐れはなく影響されませんでした。最初に私は、610弁公室の人が真相を聞きに来たがっているのではないかと思いました。警備所の所長も、二人のうちどちらがすごいか見てみましょう。あなたが彼、610弁公室の人を説得できれば、あなたはすごい、と私を誘惑しました。私はそれを聞いて、なんと私には闘争心があるのではないか、急いで取り除かなければ、と思いました。頭の中で突然、理工士師傅の著作、天保林に書いてある、私は人と戦うことが嫌いな上、彼とは戦うまでもありません、という師傅の法が現れました。宗教のやり口を私はすぐに理解しました。これは私を騙して先に泥沼にはめようとしており、さらにその泥沼の中で私を溺れさせようと試みていました。610弁公室の人が真相を知る方法は多くあり、この密室での方法を用いるのは私を迫害しようと試みていたからでした。私はすぐに断りました。警備所の所長は、それなら今度は市に対して話してみればよいと言いました。私は家に帰った後、今回のことが私の身に起こったのは、私のどこかを収めなければならないからだろうか、と考えに考えました。自我を徹底的に放棄するには、生死を見抜く必要があることを、師父は私に悟らせてくださり、理工士師父は教文、2019年ニューヨーク放映での説法の中で、神も同様、循環しています。神は死なないわけではないのですが、死ぬことがわかっているのです。生まれることもわかっています。ただ以前の記憶はありません、と説かれました。私は、生命は不滅であり、生は喜びもなく、死は痛みもなく、生命はただ称号を得る大道を修練して、初めて本当の喜びがあることを悟りました。今、創世主が自ら救い、再度してくださることを、私は喜び、どれほど幸運なのか、生死に何の関係があるというのでしょうか。心の中で生死の観念さえ薄くなり始めたとき、何もかもすべてが違ってきました。理工士師父は、教文、2018年ワシントン DC での説法の中で、修練者の場合、皆さんは人のため、公のための人間になるよう治め、消防小学の生命になるのです、と説かれました。私は急に、自分はダーファーデスとして、思い切り堂々と天地の間を歩み、それはすべての生の要素のために責任を持つことだと感じました。私は今回のことに関係している人を救う必要がありました。学法グループの同修も私のために少年を走ってくれました。職場の初期と何度も接触し、初期が妨害されている確信を師父は私につかませてくださいました。それは愛国と愛党の区別がつかないことと、中国と中教の区別がつかないことでした。人を救うことは確実に実行しなければならず、以前初期に渡した真相を書いた手紙は本当に中教の皮を取り除いておらず、この真相は明確に話さなければなりませんでした。 私は5、6時間を使い、心を込めてとても長い真相を書いた手紙を職場の書記宛に書き、主婦のご加護のもと、さまざまな問題をすべて手紙の中ではっきりと明らかにしました。私は初期に手紙を渡した後、さらに真相の USB フラッシュメモリーを初期に渡し、中にはネット封鎖突破ソフトが入っており、多くのファーレン号の映像が入っていました。私は警備所の所長にも真相を書いた手紙を書きました。610弁公室のことには二度と話が及ばなくなり、主婦が邪悪要素を解体してくださいました。職場の初期の態度が大きく変わりました。職場の初期はとても私を敬服し、一人の女性がこのような大きな圧力に耐え、さらに仕事の中で自分の信仰を実践し、自分の仕事をしっかり行いながら、正々堂々と正しく歩むことができるなんて、と言いました。少し前に職場の初期は私に会い、今は中共の70周年ではないですか？警察署があなたと話を従っています、と言いました。私は本当に忙しいので、断れるなら断り、もしダメだったらその時は話します、と言いました。私は心の中で主婦に、私が警察署と接触することを恐れていなければ、もし縁のある人であれば彼は来るし、そうでなければ会いません、と申し上げました。結局初期はこのことを断りました。その後、警察署の警官が私のことを知っているのであれば、これも一つの縁だと私は思いました。私は警官たちに真相を書いた手紙を書き、私は真相と慈悲を皆、この小さな便箋に注ぎ、この手紙が迷っている生命を救い再度するように希望を託しました。5、同習慣のダーファーの縁を大切にする。生命の間には縁があり、さらにダーファー弟子の間にはもっと神聖なダーファーの縁があります。ここ数年、ある同宗と一時期頻繁に接触しましたが、プロジェクトが終わった後、再会することができませんでした。ですから私はすべてのダーファー弟子と過ごす日々を大切にしています。私たちは皆協力して美しい天国から世に降り、一緒にいるときは互いにアドバイスをし、互いに促進し、互いに精進します。グループの中の一人の同宗は、私とのつながりが深いのかもしれません。十数年前、その同宗のことをまだあまりよく知らず、私を知っているおばさんが8少年の時、その同宗の状況が非常に危険であることが見え、良くないいくつかの生命によって、黒い泥沼で溺れ死にそうになっていました。私は頻繁にその同宗に会いに行き、その同宗に会った後、その同宗が同性愛者であることが分かりました。そのため私はその同宗と何度も交流し、その同宗も努力して正しました。2年前、その同宗の体は危機的状況に陥り、子宮筋腫がだんだん大きくなり、顔色がなくなり、全身に力が入らなくなりました。ある日、その同宗が私に会い、その同宗自身のこの数年の経験と、心の中の考えを私に伝え、そこで私は初めてその同宗の状況が極めて危険であることが分かりました。いつでも急性力によって命を失う可能性がありました。その同宗と交流したとき、その同宗の生命はなすすべもなく、どうにもならなくなっており、心の最も深い部分で助けを求めていることを私は実感しました。私は法に沿ってその同宗と交流し、引き続き少年を発しました。その後、他の同宗も一緒に、その同宗のために少年を発しました。私は全身に痛みと悪寒があり、邪悪が解体されていることを知りました。家に帰った後、高熱が出始め、全身が骨まで痛くなり、ベッドに横になりましたが、頭はとてもはっきりしており、ずっと少年を発し続けました。このようにして3、4日痛みましたが、少年はずっと中断せず、救世力による同宗に対する邪悪な塩梅と試練を承認しませんでした。私は自分の体の辛さを考慮したことはなく、まるで自分と同宗が一体であるかのように、共同で邪悪を消滅しました。5日目になって、体の痛みはだんだんと和らぎましたが、頭は痛く、苛まれましたが、私は全く屈服せず、依然として絶えず少年を発し、 夢の中でも少年を発しました。体はどこも痛くなくなり、邪悪は徹底的に解体されました。再びグループ学法を行ったとき、グループの中で私は今回の聖者の対戦の体験を合流しました。私はその同週に、師父はあなたのためにこれからの道を改めてくださいました。あなたは修練しますか？それともやめますか？と言うと、同週は大声で修練しますと言いました。その同週が修練という言葉を言い終わった途端、すぐに体を起こしてトイレに行き、二つの腫瘍が排出されました。時が一年以上過ぎ、その同週の修練状態は上下し、精進しないために、急性力がその同週を掴んで離さず、子宮筋腫も再び大きくなり、それどころかさらに大きくなりました。少し前のある日、その同週は再び私と会い、再び私に心の声を打ち明け、まるで遺言を言い残しているかのようでした。その同週を見ると、私の心はきしみ、そして悲しみました。修練の道は、一人一人が自分で歩まなければならないのです。家に帰った後、私はずっと、私は他に何ができるだろうか、と考えました。私は少し混乱しました。すると師父が、ダーファーデ氏は一つの全体である、と私を悟らせてくださいました。ちょうど師父のカナダ放映への新教文が発表され、救世力は炎と血に満ちた邪悪をもってダーファーが乗り越えられないようにするつもりでした、という最初のお言葉を私が読んだとき、師父の方が深く私を震撼させました。このとき師父は、ダーファーデ氏ではなく、ダーファーとおっしゃり、私は自分がどのようにすべきなのかが急にわかりました。私たちは皆、師父が選ばれた生命であり、すべてのダーファーデ氏は唯一無二であり、なくてはならないものであり、すべてのダーファーデ氏が歩む道で、正しく悟ったすべてが共に組み合わさったものが、ダーファーのこの世間での体現であり、すべてのダーファーデ氏は一体なのです。救世力がダーファーデ氏を迫害する寛容的な手法は、まず同宗を分離し、それから一人ずつ迫害し、その邪悪な目的を達成するのです。法理が分かった後、私はすぐにその同宗に会いました。私がまだ話さないうちに、その同宗が先に、最近その同宗をダーファーデ氏のグループから引きずり出そうとするエネルギーがあり、さらにその同宗は、だんだん誰とも接触したくなくなったと私に伝えました。それは私が法理を悟ったその日とほとんど同時期でした。邪悪は同宗を閉じ込め死に至らせようと考えていました。続いてその同宗の家でその同宗の母親と一緒に私たちは3日間連続で毎時間少年を発しました。救世力の策略も私たちによって絶えず見抜かれ、救世力が安排した同性愛は悪縁にかこつけて同宗を破滅させようとしており、今の女性の体で前世の借りを同宗に返済させようとしており、同宗に出生後の性別意識の混乱を引き起こし、多くの誤ったことをさせたのでした。私たちはすべてを徹底的に否定し、さらに上から下までこのことを安排した関連するすべての生命を解体しました。3日後、同宗はずっと楽だと感じ、また以前のように学法や連行を従わないこともなくなりました。私も同宗が修練しているかしていないか、精進しているかしていないかということに目を向けなくなり、私は救世力が安排したすべてを徹底的に否定し、同宗は師父の弟子であり、誰も足を踏み入れることはできないと時間がある限り私は少年を発しました。また、グループの中のある同宗は、孫と孫娘を世話するために地方に行き、娘との間で激しく論争した後で地元に帰り、修練状態が悪くなり、体はほとんど危篤状態になりました。その同宗が私に会った時、歩くのも大変そうで、修練者が常人の中で迷う苦しみ、精進したくても人間のことを放下することができない苦しみを私は体験しました。私はゆっくりとその同宗と交流し、その同宗が修練の自信を取り戻し、本当の自分を見つけ出すように助け、さらにその同宗と一緒に少年を発して、救世力の干渉と妨害を除去しました。 いつも少年を保つためにインターネットでミンフィーネットを見るように、私はその同州に提案しました。私はその同州のためにパソコンを買い、システムをインストールし、さらにその同州に段階的に使い方を教えました。その過程で私は背中を斧で叩き割られたかのように、特別痛く、寝るときに寝返りを打つのがとても困難で、8少年のときに腕を上げるのも骨を折りました。私の心はとてもはっきりしており、救世力は同州に修練させまいと思っており、私は引き続き少年を発して邪悪を解体し、さまざまな人心や観念、合力などで組み合わされ、その同州をコントロールしている邪悪生命を解体しました。すぐに同州の状態は調整され、とても精進し、毎日学法し、発少年をし、真相を伝えました。2019年10月、その同州の娘が2人の子供を連れて帰ってきて、娘がどのように困らせようと、その同州は自分の神聖を守ることができ、娘と衝突しませんでした。この数ヶ月の着実な修練を通して、その同州は、以前こんなにも長年にわたって、うちに向けて探すことを知らず、何事も他の人の荒探しをし、他の人が私を傷つけていると思っていましたが、今私はやっとどのようにうちに向けて探すのかわかり、すべては私自身の問題であり、今私の人思い一念を皆見逃さず、何か人心を見つけたらすぐにその人心を消します、と言いました。同州が自信満々で精進し、着実に修練しているのを見て、私は心からその同州のために喜びました。私が参加している学法グループには、年配の同州が比較的多く、年配の同州たちは落ち着いて、3つのことをしっかりと行い、感動的な多くの体験に私は感動しました。これらの感動的な出来事を書いて、ミンフィーネットに投稿するように、私は年配の同州たちを励まし、また、ミンフィー放映に積極的に参加するように勧めました。年配の同州たちは話すのはとてもうまいのですが、文字に起こすと一歩及ばず、ある文章は基本的に改めて整理して構成する必要があり、私は心を込めて構成した後、ミンフィーネットに投稿しました。時には文章一編を構成するのに何日もかかりますが、私は喜んで行いました。年配の同州たちのわずかばかりの小さな物語は、皆、同州が着実に修練した後に得たものであり、皆とても貴重であると私は感じました。年配の同州たちの文章の中で、いくつかの文章はミンフィーネットにすぐに発表され、同州たちは励まされました。振り返ってみると、この20数年はこんなにも貴重であり、私の一歩一歩には皆師父の限りない慈悲とご加持が含まれており、師父に申し上げたい感謝の気持ちはあまりにも多すぎます。理工士師父は教門、オーストラリア法営での説法の中で、実は私は皆さん自身より皆さんのことを大事にしています。なぜなら皆さんは師父と共におり、未来の最も偉大な神であり、新宇宙の模範、人類の未来の希望だからです、と説かれました。法の中の限りない内観は、私たちが着実に修練する過程でのみ、その中のわずかなものを理解することができるのです。自分は法のためだけにここに生きているのではなく、もしかしたら私の最初の生命は、今回の法を正すために生まれ、作られ、形成されたのだということを私は知っています。ゆっくりとした時間の大きな流れの中で、師父はいつも見守ってくださり、法を正す時期に鍛えられ、成熟しました。弟子には恩返しする方法がなく、法の中の人見人として、この人生で衆生を救い、再度することを願っています。以上が私の個人的な次元における小さいわずかな経験ですが、次元に限りがありますので、妥当でないところがありましたら、ご指摘をお願いいたします。師父に感謝申し上げます。同州の皆さんに感謝いたします。皆さんいかがでしたか？他にも体験談を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト、jp.mimghui.org まで。 それでは今日のミンフィー日本語ラジオ放送はここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。